06-6344-5811 または JALO で検索ください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。月が変わりまして、もう一つ言いますと年度が変わりました。
はい、
4月に入りまして、はい、昨日は4月の1日月曜日ということで、なんかね、本当に新しい年度が始まったっていう感じがしました。
はい、はい、忙しくなりますか？
どうなんでしょうかね。忙しく、4月から番組の方、私がやってる番組も、時間帯が変わって曜日も変わりますので、今週木曜金曜の2時から、お昼のね、2時から4時55分までというふうに時間移動しましたので、だから気持ちも、ね、やっぱりね、新たになるもんですよ。やっぱり同じ番組が時間移動なんですが、はい、ただ金曜日アシスタントが、はい、田中愛美さんという歌手の方に変わりますんで、なんか気分も新たに、やっぱ4月ってこうなんだなって、
いろんなこと変わりますよね。はあ、
なんか新しい、また世界へなんか一歩踏み入れるような、そんな感じがしますよね。
はい、
新入社員の皆さんなんかまさにそんな気分でいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日は公益社団法人ネクストビジョン常務理事でいらっしゃいます和田光一さんにお話を聞いてまいります。ネクストビジョンは実はこの番組では年に1回か2回お話に上がってくる、皆さんにお聞きいただいているところなんですけれども、改めて和田さん、その辺のところから教えていただこうと思っています。和田さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでネクストビジョンって一体どういうところなのかというところから改めて教えていただけますか？
はい、公益社団法人ネクストビジョンですが、これは神戸市の、これはですね、神戸アイセンターという、はい、これ病院を持っている施設ですが、この中でですね、見えない見えにくい方への支援で、最先端の医療を行っている病院ですけれども、やはり医療で解決しない問題、見えにくさがある見えない方に対するですね、支援が必要になってきます。はい、そういう、ところで私たちの法人が、情報を提供して、誰もがですね、皆さんが活躍できる、これは見える見えない関わらずも含めて社会全体がですね、元気で、社会全体の、活動というんですかね、見えないものが活動できるようになれば、社会全体がですね、よりよく活動が進めていくという、
そうですよね、
そんなような、ことを考えて活動をしております。
なるほど。はい、和田さんご自身も視覚障害をお持ちなんですよね？
そうです、私も、中途の視覚障害で現在は全盲です。
と、いうことで、このネクストビジョンで働いていらっしゃると、こういうことなんですね。いろんなことをやっていらっしゃるネクストビジョンなんですが、その中の一つに IC ワーキングアワーズっていうのがあるんです。これはどういうものか、ちょっと教えていただけますか？
はい、そうですね、まず IC という、これは IC 運動という、ことで、展開してます。これは視覚障害を社会の人たちにですね、正しく知っていただくと、社会の意識を変えて視覚障害者が活躍できるようにするという運動です。
それが IC 運動と言われる、
ね、
分かりましたと、 IC ってこういう英語でねありますが、それにかけてあるわけですね。
それにかけてますね。
はいはいはい、
I は小文字でですね、これ IPS の I の小文字とかけてますよっていうのが、ちょっと、ね、内部的にはそんな話もありますけども。
なるほど。
はい、はいはい、 それでですね、この IC 運動の一つ一環として、特に就労にですね、これをテーマを持ったものとして、この IC ワーキングアワーズっていうのを行っております。
これは具体的にはどういうことをやるわけですか？
これはですね、社会価値の創出を目指すためのこの IC 運動ですが、この就労に注力しまして、
つまり仕事に就くというところ、ね、ここが大きなポイントになるわけですね。
ポイントになります、ね。はい。で、この就労に焦点を当ててますので、視覚障害者がですね、見えない人が、見えにくいものがどのように今働いているのかという一つは事例ですね。
うん、
事例、これは実際に働いていらっしゃる方、
実際に視覚障害者の方が、うん、まあ、どっかの会社で働いていらっしゃる、ね、こんなお仕事をやっていらっしゃるという、
そうそうそう、こんなことやってるよ
って、うんうん、
でもう一つはですね、
はい、
どういうふうにすれば働けるのかと、視覚障害者が、でどんな働き方ができるのかというアイデアですね、
うん、
アイデアを募集しています。
つまりこれは具体的に就労しているわけじゃない、仕事してるわけじゃないんだけれども、ね、例えば視覚障害者の方がこんな風なお仕事にお付きになったら、うん、あるいはこんな風な仕事ができるんじゃないかというようなアイデアを募集するとい う、
そう、皆さんからですね、アイデアを、はい、募集して、
この2通りがあるというわけですね。
この2つの部門、うん、2部門があります、
まあ、いずれも就労という、まあ、仕事に就くというところがポイントになるんですが、これ西村さんね、この番組ではよく話するんですが、はい、やっぱり視覚障害者の皆さんのこの仕事に就くという、ここが一番難しいところなんですよね。
そうなんです、うん、一番難しいことなんですけど、昔に比べればなんかすごい広がってんなっていう気はしますね。
なるほど、その辺和田さんいかがですか、うん、昔に比べれば広がりはありますか？
はい、やはり、ね、大きな課題、今でも課題ではあるんですけども、就労の場合はですね、新たに就労する方の場合と、まあ、中途で見えなくなってその後その職場で働けるかっていう問題、まあ、いくつかあるんですけど、最近変わってきてるのはですね、
やはりどういうふうに、
あのですね、視覚障害っていう一つの、これは、まあ、どちらかというとマイナスのイメージ持っている方多いと思うんですね、
うん、
できないということですが、逆にですね、見えないからこそできる、こそできる価値、これがですね、持って働いている、そういうふうな取り組みが増えてきているように。
なるほどなるほど、言うたら、まあ、企業が会社の方もスタンスがだいぶ変わってきているというふうに考えればいいわけですか？
うん、そうですね、そういうスタンスも変わってきてる、社会の方も変わってきてますが、もう一つは当事者、視覚障害者自身も変わってきてます、
はい、
そう感じますね。
なるほど、それは例えばパソコンの普及、音声パソコンがあったりとか、その辺の、まあ、周りの機器の状況というのもあったりしますか？
そうですね、そういった環境、使えるようにスキルをですね、自分で身につけれるようになってきたのは大きいと思います、
うん、なるほどね。まあ、そういう中で、実際にそのまあ言うたらこれ授賞式なんですよね、アワーズですから、その賞を与える授賞式が先日あった、はい、ということなんですが、はい、今回和田さん、この授賞式が非常に変わった形でされたというふうにお伺いしたんですが、どんな形でされたんでしょうか？
これ多分世界で初めてですね。
どういうことですか？
あのですね、真っ暗闇な場所で授賞式を行った、
うん、どこでやりはったんですか、真っ暗闇って？
これ皆さん、ダイアログ・イン・ザ・ダークってご存知ですか？
私は知ってますね、これは。部屋を作って、家をちょっと作って、はい、その家の中が真っ暗の中に請願者が入って、ちょっとその間、1時間ぐらいなんですが、真っ暗の中でいろんなことをやってみる、過ごしてみると、例えばお茶を飲んでみるとか、植木に、なんか砂を入れてみるとか、そんな作業を全く見えない世界でやってみると、どういう風になっていくんだって、私は実はこれ体験したんでよく知ってるんですが、もうびっくりするような、自分がこんな風に、なんかね、変な話、真っ暗の中なんですが、なんか見えてくるんですよ。
目をしっかり開けても光は全くない空間なんですよね。
うん、それが慣れてくるとだんだん、例えばちょっと隣の人、あ、こんな風にしてはんなとか、手動かしたのちゃうかなとかね、
うん、
なんか見えてくるのが全く不思議な感覚でしたけれども、
ま
あ、そういうダイアナログというのがあるんですね、これ、はい、こういうシステムっていうか、
は
い、
これ東京の竹芝、浜松町の近くなんですけども、そこにですね、ダイアログダイバーシティミュージアム、
うん、
対話の森という、そういうですね、ミュージアムがございます。
は
い、で、ここでは、そのダイアログ・イン・ザ・ダーク、まあ、などですね、この体験ができることを、まあ、常設で行っています。
はい、
で、その会場を、 まあ、使いました、借りました、
ね、そうなんですか、この会場をお使いになったわけですか。
そうなんです、はあ、だから本当にもう真っ暗な空間、
あの明かり一つなくってもう全く真っ暗なんですよね、これは。
そうです、体験された原田さん体験されたです、ね、はい、そこでですね、
そんなところでなぜやってみようと思われたんですか。
これはですね、うん、あの要はあの見えない、全盲、私もそうですが、見えないっていうものが、実際にですね、どういうようなあの、まあ、環境というか、まあまあ、理解してもらうためにですね、一つの、まあ、皆さんに提供する、あの情報提供する発信の仕方として、うん、今年はちょっと授賞式をここでやったらどうだろうという、それでですね、先ほどの社会の意識を変えるという部分、
なるほど、
ここでですね、ぜひあの皆さんに知っていただきたいということで、これ、会場自身には、会場の中はですね、審査員と受賞者と審査員、うん、であとスタッフの、うん、まあ、約30人ぐらいのものですね。
ええ、
で、これはあの一般の方はどうしたかというと、今やってる YouTube のライブ配信ですね、
はい、
オンラインによるライブ配信で中継を行いました。
これ実際やってみていかがでしたか。
はい、これとてもですね、興味深いで、単にですね、これ枕ですからカメラどうしますかというカメラ入れてもしょうがないですよね、映りませんから。
まあそうですね、そりゃそうでしょう。
YouTube って動画ですけど、
もう真っ暗ですよね。
どうしたかというと、
どうした、
確かに光はないんですが、はあ、音がすべて、それでですね、会場に来ていただくような、会場にいるかのような真っ暗な闇ので、どうしたかというと、これはですね、会場にバイノーラルマイク、バイノーラルっていうのは立体音響ですね、これはあの人間の耳 の, あの頭と同じようなまあダミーヘッドというのを置いて、耳のところの、ちょうど耳のある穴のところにマイクをセットして、で前後左右、要するに本当に立体的に聞こえるような、
音が立体的に聞こえるような形になってるわけですか。
それで配信しましたので、あのぜひですね、今これあの今もうあの配信終わってますけど、 YouTube のアーカイブ、
アーカイブ残ってるんですね。
残ってます、どなたも聞けますので、ぜひですね、視聴いただきたいと思います。はあ、生々しいですね、あのその授賞式ので、皆さんあの真っ暗ですから、多分あの来てる方は、多くの方は目が見える請願者の方です。あのもちろん視覚障害当事者の方いらっしゃいますが、であの例えば審査員はあの症状を渡すにしても症状見えませんから、読めませんよね、
うん、
中では時間時計も見えませんよね。
見えないですね、全く見えない
ですね。まあ、いろんなですね、ことがどうなるのかっていうのをちょっとこうあの皆さん気になりながら、うん、あの進めてきて、緊張感があったと思いますけど。
なるほど、
はい、で、もう一つそこで記念演奏としてですね、バロック時代の、竹下源三さんという全盲のですね、鍵盤ミストがいるんです。鍵盤を弾いてくださる方、この方に来ていただいて記念演奏をしました。それもバッハの当時に使ってたジルバーマンピアノというものを持ってきていただいて、はあ、そこの真っ暗闇のところにセットして、
へえ、この演奏者の方は視覚障害者なんですか。
もうあの、ま、全盲の方です。
なるほど、
はい、とても有名な方です。
なかなかの受賞式ですね、これは。
そうですね、とてもまたあのこれですね、今授賞式のことだけ話しましたけど、その後にですね、あのこの対話もしてますので、その竹下さんも含めて、
はい、
はい、あの竹下さんとか、そのこの志村さんというですね、あの対話の森をやってる、あの大学をやってる方ですね、それからあの、当法人の、高橋正代、
はい、
先生ですね、この3人で、はい、後でトークもやってますので、
ぜひアーカイブの方をご覧いただけたらと思いますね。はいはい、さあ、その授賞式で受賞された賞なんですけれども、
ね、
今回はどういう賞が受賞になっているのか教えてもらえますか。まず就労の事例の方から参りましょうか。
はい、はい、今回ね、あのたくさん、まあ、あの全部で101件の応募があったんですけど、あのこれですね、事例の部分で、入賞ですね、はい、まあ、受賞されたのは 5名、はい、5名というか5件、
はい、
でこの中であの3つがですね、企業さんなんですよ、
うん、
はい、であのまあ、個人の方2人いるんですが、その企業の特徴というので、あの視覚障害が非常に活躍できるように、あの皆さんあの企業の中でどう活躍するかというのがあるんですが、
はい、
あの NEC グループ、 NEC さんですね、 NEC のグループのところの取り組みとして、やはり視覚障害者があの理解されて活躍できるようにするというような、
うん、
まあ、そういったあの取り組みをしています。これも もう一つ三点製薬さんっていうのがありまして、はい、ここの取り組みもありましたけど、まあ、非常にですね、それぞれの社内で視覚障害の方がその自分自身の持っている力をどうすれば発揮できるか、何が困難かをその社内全体あるいは外にも向けてもですね発信していこうというような取り組みがなされておりました。
なるほど。
これがありまして、もう一つですね、うん、これ日本眼科医会所、日本眼科医会の方も、この、まあ、受賞式に関わってもらってるんですが、その賞を取ったものとして、はい、株式会社ラックサイバーグリッドジャパンっていうですね、ラックというのはこれコンピューターの、はあ、いろんなこうサイバー攻撃ありますね。
はい、ありますね。
こういったものに 対処するためのプログラムなんかを開発してます。
はいはいはい。
その、中でですね、次世代セキュリティ技術研究所という部門があるんですが、
はい、
ここにはですね、そこに部門に12名 の職員がいらっしゃるんですが、
はい、
なんとそのうち7名が視覚障害。
すごい。
コンピューターのエンジニアの7名が取り組みということで、そのスキルを生かしてですね、
はあ、
この日本の中でのサイバーセキュリティを守るためのプログラムを開発しているという、まあ、これってなかなか皆さん知られてないと思う。
いや驚きですよね。
驚きですよね。
驚きです。
視覚、うん、障害のある7名がですね、このサイバーセキュリティを守るためのそういったですね、コンピューターのプログラム、
はあ、
組みをですね、実際に支えているっていう。
あれでも守ろうと思ったら相当知識と、
そうですね、
それから実際にそれに対抗する、ね、まあ言うたら技術を持ってないとできないはずなんですよね。
その通りですね。
はあ、
まあ、そのあたりがこの技術として力を持てばできるんですよと。先ほど最初にありましたけど、 ICT のね、進歩、技術が進歩することで視覚障害者も活躍する方が増えているということはあります。このように本当にプログラミングの専門家になれば活躍できるので、
言うたら最前線ですよね。これ
そうです。本当に最前線を支えてもらっているということになりますね。
これはすごいお仕事にお付きになっていらっしゃるわけですよね。もうちょっと驚きだったんですが、
はいはい、これがまず事例の方ですね。
今度はアイデア部分はどういうのがあります
か。は
い、
アイデアはですね、首脳訓練士の専門学校があるんですけど、そこから応募されたそういうアイデアがですね、結構いろいろありまして、まあ、その中でですね、
はい、
視覚障害といえばやっぱりちょっと聴覚とか、
うん、
味覚とか、うん、嗅覚っていうのがやっぱりね、使えると思われてはい、まあ、このあたりの特に嗅覚をですね、
匂
いしたら面白い仕事ができるんじゃないかというのが応募いただいております。
その匂い、視覚障害者の方の匂いというのはどういう仕事に生かせることができるんですか。
ね、匂いっていうのこれがですね、香水、
ああはいはいはい、
一つはそういった、まあ、香水のようなものができないかと。で、匂いはいろんな記憶とかにも関係あって、その記憶とか、あるいはエピソードとかとも関係しますよね。
はいはいはい。
ですから、そのあたりも含めて、まあ、単に、まあ、香水っていうのがありますけど、よりですね、匂いに、まあ、匂いをこう、視覚障害者の視点で作った香水がですね、何かこう、もっとこう、面白いものに。
なるほど。
皆さんにとって価値のあるものになってくるんじゃないかというような、ことがあります。
なるほど、はい、まあ、確かに視覚障害者の皆さん聴覚はねすごく敏感になっていらっしゃいますが、はい、まあ、他にも、まあ、はい、視覚がない分その匂いですよね、嗅覚というのも発達してるんじゃないか、それを生かして仕事が何かできるんじゃないかというアイデアなわけですね。
そうですね、はい、あとね、当事者アイデアを出している方は、まあ、当事者の方で。
視覚障害者の方からのアイデアですね。
はいはい、うん、ユニバーサルツーリズムというのをご存知ですかね。
ユニバーサルツーリズム。具体的に言いますとどういうことですか。
旅行ですね。まあ、誰でもが旅行できる。まあ、特にその、高齢者であるとか障害者であるとかとありますが、
うんうん、
それを中でですね、その視覚障害者がご自身の専門、好きな、まあ、いろんな知識を持っているとするじゃないですか。そしたらそのことを生かした、
はあ、
そういうツーリズムの企画を立てる体験ができるようにする。それはどういうことがやるかというと、まあ、非常にですね、これは多分レアだと思うんですけども、まあ、ジオパークとかってそういうありますよね。
いろんな、はいはい、岩場のね、
岩場、ところ
が、そうそうそう、うん、ジオパークって日本各地意外とあるんですよね。
あります、
うん、
あります、
うん。
こういう ことに知識に非常に興味のある方で、はい、その視覚障害の方、
はい、
そのそういったですね、知識を生かして、
は
あ、それを触るとか、
なるほど、
安全に危険のない状態を作って触る、
はい、
そしてそれをどういうふうに喜ん楽しんでいただけるかの体験をですね、
はあ、
こう考えて、そういったものを提案していって、それがまた仕事になればいいんじゃないかというアイデアですね。
まあ、ジオパークといいますと海岸沿いが多かったりするんですが、意外と危険なところも数多くありますから、
で、
まあ、風景を見てその岩の景色、その形とか見て、ああ、すごいなと思うんですが、実際にその触ってみようというような、
そうです、触ってみる安全をちゃんとね、うん、やっぱりこれは多分発想ないと思うんですよ。ジオパークは視覚障害者と、まあ、あまり関係ないじゃないかと、普通思われるんですけど、
うん、見るというところですからね。
そうではないと、よりそれを分かる形で、
はい、
体験いただけるような、そういったですね、まあ、ユニバーサルなツーリズムという形で、
なるほど、
まあ、観光ですよね。
はい、観光ですね。
いただけるようなことを提案していこうと、
はあ、
行きたいと、そういう仕事になればいいんじゃないか
と。なるほどね。
面白いなと思いましたね。はい。
まあ、こういうアイデアが、これがほんまに実現すれば言うことなし、っていう感じなんですがね。まあ、実際今、和田さんのお話聞いてても、随分この仕事という面に関しては変わってきてるなと。いうような気はしますよね、はい、
そうですね、うん、本当に変わってきてると私思います、う
ん、ところでですね、これ今お話ししていただいたのはさっきアーカイブで見ることができるということもあったんですけれども、
そうですね、
はい、ぜひ皆さんに見ていただけたらということですが、どういうふうにすれば検索は、
はい、公益社団法人ネクストビジョン、これ公益社団法人ネクストビジョンで検索していただければ出てきますので、そのホームページから入っていただければ、はい、聞くことができます。
ネクストビジョン、ネクストビジョンで一度検索をしていただいて、
はい、
その様子、真っ黒なね、授賞式の様子、
はい、
それから、まあ、受賞どんなものがしてるか具体的にも書いてあると思いますんで、はい、ぜひご覧いただけたらなと思っていますね。
はい、
今年の授賞式もなかなかいい授賞式になりましたね。
はい、なかなかいい授賞式できたと思います。
そうですか、はいはい、どうもありがとうございました。
どうもいつもありがとうございます、
はい、またよろしくお願いいたします。ネクストビジョン常務理事の和田光一さんにお話をお伺いしました。まあ、実際にちょっと仕事面では、
はい、
今までつかなかったような仕事、はい、ちょっとスキルを持てば視覚障害者の方もこんな仕事できるんやっていうのが、なんかかなり明るい話題だなと思ったんですが、いかがですか。
そうですね、うん、だから、まあ、言ってはった IT ですかね、
はい、
その辺ちょっとしっかり若い人であればお勉強して、そういうところでね、企業さんに就職できるとか、
はい、
っていう風になれば、またそれが広がっていくんやろなと思うので、
確実に仕事の場、活躍の場というのは広がっていくなっていうのが、今和田さんの話で実感した感じがしましたね。
そうです、だから、うん、今の視覚障害者もそうやけど、結局これから若者だってそういうふうに視覚障害者になったりすることがあるので、
はい、
やっぱりその先輩後輩じゃないですけど、
うん、
やっぱり後輩たちのためにもそういう道をね、
うん、そうですね、
作ってあげるっていうのも、まあ一つの
大事ですよね、
うん、大事なことかなと思いますけど、
う
ん、
はい、ということでお別れの時間です、はい、お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。
過ぎた時間は戻せません。
あー、若い頃のピッチピッチのお肌に戻られへんかな。
過ぎた時間は戻りません。
下田、昨日ラジオ聞き逃した。
過ぎた時間は1週間だけ戻せます。
え、
聞き逃したラジオ番組は過去1週間まで遡っていつでも好きな時に聞くことができる。それがラジコのタイムフリーです。ラジコの中のタイムフリーという文字をクリック。聞きたい番組を選んでください。
そのラジコがどうやって聞いたらええかわからへんねや。
お困りの場合はラジオ大阪のホームページからポチリ。
聞き逃した番組タイムフリーで聞けてよかったわ。
朝から深夜放送、お休みの日にまとめてゆっくり、ラジコのタイムフリーでお好きな時間にお好きな番組をお楽しみください。
ホッピープレゼンツ、
ガンバ娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、ラブ